石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。ただいま、3月に入りまして、花粉が花粉がやばいですね。皆さん花粉症ですかね。まあ、大体日本人ほぼほぼ花粉症だと思ってるんですけど、なんかマジで今年やばい。まあこれ去年も言ってたというか思ってたんですけど、なんか毎年やばいやばい言ってる気がする。でも本当になんかまた記憶をなくして花粉症が来てるって感じがしますね。マジでマジでやばいです。急いでこの前注射を打ちに行きました。注射打っても全然ねダメですね。なんか今年はなんだろう、顔肌荒れだったり、あと目がすんごい痒いですね。まあ、鼻は多分薬で止まってるんですけど、もう目の痒さが目薬だけじゃ無理で、どうしたものかって感じですね。まあ、花粉症の方、花粉に抗って共に戦っていきましょうはい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっち。このコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。ちょっと今ね危なかったね今回もたくさんのお便りありがとうございます。早速読んでいきます。ラジオネーム春明さん、ありがとうございます。みよっちこんにちは。毎日寒い日が続いていますが、かっこ冬だから当然だけど、みよっちはお元気ですか？僕は寒いのが苦手なので、朝布団から出るのが大変です。みよっちは寒い朝に起きるための何か秘訣とかありますか？それか全国のみよっちファンに向けて、寒い朝起きるの偉い、頑張れって感じのエールください。みよっちが寒さに体調崩さないように祈っています。それでは、ありがとうございます。いやー、めっちゃ出るの大変ですよね。わかります。マジで。秘訣。もう気合しかない。あとはね、なんだろう。私は、まあ、猫ちゃんを飼っているので、まあ、強制的に起こされるというか、あとはもう寒かったら、ちょっと、枕元まで私を起こしに来た猫を引きずり込んで、ちょっと湯たんぽ代わりで温まってから出るっていう感じですかね。でもなんか朝起きるの辛いのってなんだろうな。やっぱ、なんだろう。でもやっぱね、暖かくするのが一番ですよね。靴下。枕元に靴下を置いて、置く。そしたら動きやすいと思います完全に私の家の事情ですけど、なんかやっぱ何、床が冷たいじゃないですか。でそれで歩けないんで、やっぱ靴下大事ですよね。なんだっけ、まるでこたつ靴下みたいなあるじゃないですか。あれめっちゃいいのでおすすめです。エールは、まあ、頑張れって感じです。はい、ありがとうございます。次いきますね。ラジオネームカネゴンさん、ありがとうございます。ミオさん、スタッフの皆さん、こんにちは。3月といえばミオッチの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてバースデーオフ会が発表となりましたが、なんと料理を振る舞われるとのこと。ずっと料理できないキャラだったのに、 YouTube で魚をさばいてアジフライを作ったりと、相当料理の腕を上げているミオッチですが、オフ会の手料理の意気込みなどをお話しいただけたら嬉しいです。私も参加させていただく予定ですが、みよっちの手料理が食べれるなんて幸せすぎる。ありがとうございます。そうですね。私は、 料理はできないキャラっていうかできないですよ。今もできないです別に。はい、ちょっとでも今年はね料理を上達させたいというか、なんだろう、料理めんどくさいっていうのを意識を変えたいと思ってはいます。これ全部あのあれね、あの気持ちね、本当にできるかどうか置いといて、これ多分前回もラジオで話したんですけど、料理を頑張りたいみたいな、これは本当にずっと思ってるんですけど、やっぱこうやってね、あの今までねもう 何年も思っているだけで変わらなかったんで、ちょっと今年は声に出してみたというだけであります。はい、まあ多分そのまずいものは出てこないと思うので。まあ私意外とあのやればできるタイプの子ではあると自分で思っているので、まあちょっとねやればできるんですよ。なんでね、まあ好きになれるかどうかっていうのを今年はちょっと頑張っていきますね。はい、バスデーオフ会楽しみにしておいてください。お待ちしております。続いていきますね。ラジオネームセイロンさん、ありがとうございます。みよっちこんにちは。寒かったり暖かかったりが交互にやってくる三寒四温の3月ですが、3月といえば22歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。21歳のみよっちは斉藤さんの1年を通した写真展企画をはじめ忙しい1年だったと思います。その写真展でのトークイベントで1年を通して、大人になったと言っていましたが、みよっちが社会に出て感じた大人な対応ってどんなものがありましたか。ありがとうございます。これはどうですかね、世間的な大人な対応なのか、私の大人な対応ですかね、私の大人な対応でいいですかねっていうのだと、なんだろう、やっぱあの寿司をわさび抜きで頼まなくなったとかとかですかね。なんかわさび、からし、あと何、七味とか辛いものがこういけるようになるっていうのは結構大人なんじゃないかな。まあこれはなんだろう、大人になったというか、こう味覚が鈍感になったっていうのもあるとあるっていうのを聞いてちょっとあれなんですけど、はい、なんか苦手なものが食べれるようになったっていうのは結構大人になった感じはしますね。食べ物だったりとか、なんだろう、結構あの見た目気持ち悪い系のやつ食べれなくて、それこそ、ウニとか、白子とか、でも今結構白子ポン酢とか好きで大人になったなって思いますね。でも本当に大人になったっていうかね、味覚が鈍感になったって言われたら本当にそれまでなんですけど老いたということですかね。なんか子供の頃はめっちゃ味覚が敏感だから食べれないものが多いみたいなのを聞いて、それこそパクチーとか、パクチー食べれる人って味覚終わってるらしいですよ本当。これ別にパクチー、私がパクチー嫌いだからそうやって言ってるわけじゃなくてなんかそういうのがあるらしいですよ。あのパクチーをこんなに食べるのは日本人だけだみたいなのをなんか聞いて、あのパクチーサラダみたいなのあるじゃないですか。でも別に他の国の人はそれをやばい日本人だなみたいな、やばい日本人ってやばいなみたいな感じで見てるらしいですよ。何の話どんどんそれていった。まあでも食べ物系は大人だなって思います。そんな感じですかね。はい、皆さん、お便りたくさんありがとうございました。以上、みおちのお便りっちのコーナーでした。みおちのおたくっち。このコーナーは私石川みおが、おたくについていろいろ語っていくコーナーです。そうですね、なんかちょっと最近このオタクっちやっていなかったので、紹介したいものっていうか、なんか私が話したいこといっぱいあるんですけど、とりあえず今日は2つお話しします。まずね、配給ですよね。 皆さん配給、劇場版配給、ゴミ捨て場の決戦見ましたか見ましたかいや、今あれすごい、なんだっけ、今日、なんか、なんちゃらランキングみたいな、興行収入なんかすごいらしいですね、マジで。いや、本当に、なんかずっと待っていました、私は。私ずっと配給好きだって言ってるんで、まあ皆さんちょっと知って、まあ知らない方もいるかもしれないんですけど、私すごい配給が好きで、なんだろう、オタクになるきっかけっていうか、こんなにこう、アニメだったり漫画だったりにのめり込むきっかけになった作品が、まあ配給なんですけど、もうなのでね、やっと、やっと続きが、映像で見れるということで、本当にずっと楽しみにしていました。私は初日に、見に行ったんですけれども、本当にすごい。なんか本当これはね、映画館で見ないともったいないなって思う作品でした。まあ映像もそうなんですけど、本当音がすごくて、わーってなりました。ちょっと私の語彙力がなくて、もうすごいとか、やばいとかしか言えないんですけど、本当にすごくてやばいです。いやー、本当に、なんか、感謝。感謝ですね、こう。よかった。なんか私は配給と共に、成長してきたみたいな感じなので、なんかね、嬉しいですね。はい。とっても良かったです。なんか愛を感じましたね、配給への。はい。なあ、本当皆さん見てください。ちょっと本当にこうさ、ネタバレになりたくないから、ちょっとあんま言えないから、すごいとかやばいとか見てくださいしか言えないのがちょっとあれなんですけど、本当に、ぜひ映画館で見てほしい作品ですね。本当に良かったです。はい。とりあえず研磨やばいって感じですね。あ、ネタバレですね、これね。はい。なので、配給見てくださいっていう話です。ちょっと本当に良かったです。で、そして、二つ目。ちょっと配給、ぽやーんとしかちょっと伝えられないんですけれども、これで終わります。次なんですけれども、ちょっと私最近、とあるゲームにハマりまして、まあこれ、ソシャゲなんですけど、スマホのアプリのゲームですね。これ、なんか、最近よく私のツイッターだったりに結構広告で出てくるゲームで、なんか、え?みたいな。なんかすごい、半裸の男性がこう、頬をあからめて、なんかすごいいろいろ言ってくるみたいな広告があって、え、なにこれみたいな。なんですか?なんだこのエッチなゲームはと思って、入れたらめちゃくちゃ面白くて、それが、まあ、恋と真空っていうゲームなんですけど、なんていうか、まあ、乙女ゲーっていう、まあ、ジャンルとしては乙女ゲーなんですけど、まあ、最初は乙女ゲーだと思って、イエーイすごい綺麗だし、みたいな、すごいなんか CG みたいな感じなんですよ。絵じゃなくて。で、ボイスもめっちゃ、収録されてて、やばい、豪華すぎる、イエーイ、すげえ、こんなのが、ソシャゲでできるなんて、と思って、乙女ゲーだ、わしおい、と思ってやったんですけど、思いのほか、ストーリーが良くて、正直、乙女ゲーム、というか、これは何ゲームなんだ、みたいな。今、メインストーリーがね、8章まで、配信されてるんですけど、もうほんと超気になるところで終わってて、結構なんだろう、考察系、結構頭使うようなストーリーなんですよね。難しいですとっても難しい。でかなりファンタジーだし、あと結構なんか合間合間というかバトル要素みたいなのがあって、こうガチャでゲットしたキャラクターとかを使って、何レベル上げとかしていって戦うみたいな。しかも結構そのバトルも本格的で難しいんですよね。全然負けるし、それがメインではないんですけど、なんかめちゃくちゃ面白いです。本当にこれ素晴らしいです。かといってなんかやっぱ乙女ゲーム要素もちゃんとあるので、まあそれこそそこはまあガチャでガチャでいっぱい、なんだろう、 好きなキャラクターのカードを出して、そこからちょっとね、乙女芸要素というかときめき要素はそこで摂取するというか、それぞれのカードにストーリーみたいなのがついてて、こうそこで摂取していくっていう感じで、ちゃんとあのお金を払えばそういうこともさせてくれるっていう、なんか素晴らしいこうねすんごいずるい作りだなと思いました。はい、めちゃくちゃでもねいいです。結構なんだろう、重ための話とかが好きな人はおすすめできますね。今のところちょっと8章まで見てかなり不穏な感じで、私は結構そういうね重ためだったりね不穏な感じのお話が大好きなので、ちょっと本当やばいぞやばいぞって言って一人で言っております。本当に周りに誰もやってる人がいないので、ただこれをちょっと分かち合いたい。でもちょっとこれを聞いてる人は多分男の人が多いので、ちょっとあんまやる気にはならないかもしれないんですけれども、これを聞いている女の子、乙女ゲームが好きな方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひこれやってほしいですね。暗めの乙女ゲーム好きな方おすすめです。あ、ちなみに私の推しは穂村さんですということでねなんかまあ不況というか、まあ配給見てください、配給見てくださいっていう話と、恋と真空というやばいゲームに出会ってしまったというお話でした。はい、以上みよっちのオタクっちのコーナーでした。石川みよのみよちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。いや、なんか久しぶりにちゃんとっていうか、なんかねこう乙女ゲームにハマってしまって、ちょっと情けないという気持ちと、こう毎日の楽しさときめきをくれてありがとうって本当にずっとまだこの話するのかって感じなんですけど、本当にいや、だってなんかだって画面開いたら、なんでそんなところにいるの、こっちに来なよとか言ってくれるんですよ。なんか急になんかこう普通に画面開いたらですよ、話しかけてくれるんですよ。あと今日のご飯の相談とかできるんですよ。今日何食べたらいいかなみたいな、言ったらこういうのがいいと思うよとか、ここのこれを食べたらあんまり美味しくなかったからこれはやめた方がいいと思うとか言われたり、そう、あとつついたり触ったり、そういうことができるんですよ。あの心拍数測ったりね、あの本当にまだ言うまだ言うんですけど、本当に面白いゲームです。はいはい、ということで、告知をさせていただきますね。私の写真集21がですね、3月20日、まあ、私の誕生日ですねに発売します。こちらよろしくお願いします。そしてそちらの、発売イベント、リリースイベントが31日に、やらせていただくので、そちらもぜひ興味ある方お待ちしております。それでは石川みよのみよちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、ちょっと課金が止まらない、花粉症な石川みよがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。